おはようございます。インターネットの皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、舞台大子さん、舞台大子さんが来てくださって、カンボジアのカメラにガンビアの個人の報告をしてくださいましたけれども、夜も証しをしてあげて、あとは私はその後、いくつか回ったんですけれども、特に人吉に行った時ですね、火曜日に人吉に行ってきたんですけれども、その時ですね、向こうで、人吉はですね、今まだ開拓で家族だけなので、自分たちだけではもったいないからといってですね、人吉の牧師夫妻が、特にダビデ村上牧師はですね、22キロ痩せられてですね、もう今すっかり痩せて、身長は3分の1しか覚えてないんですね。ちょっと対応できたんですけど、今仕事ができない状況なんですけど、まあ、それも変わらず、最初教育委員会の方に行かれて、小学校、中学校と思ったんですけど、ダメだったんですね。で、一回諦められて、まあ、それでもいいですよって言ったらですね、やっぱり神様の話があるから、すぐ近くの、学校、高校に行かれたんですね。そしたら、その高校の校長先生がすごく、受け取ってくださってですね、その学校の先生の何人かが、その、一昨年放映された、その、声を見ておられて、テレビにですね、ぜひってことでですね、すごい喜んで受け取ってくださって、私も行ったときも、すごく、教頭先生がすごく、心開かれてですね、受け取ってくださったんですね。で、2つぐらいかな、結構多くの人数のところで最初、2クラスかな、人数でまず話をして、その後、希望者だけで、放課後、その図書館のところでお話をするわけですね。最初は結構多かったですね、100人、これたかもしれませんね。2回の時は希望者だけですから、まあ、30名ちゃんぐらいだったんですけど、先生が結構来られてですね、お話をしたんですね。で、特に希望者の方はすごい関心を持っていたこともあって、なんかその後アルバイトなんかなんかがあって行かなきゃいけなかったんですけど、わざわざすぐ戻ってきたりしてですね、結構みんな質問があったりして、非常に特に先生がすごく良かったですね。最後まで見送りしてくださって、非常に良い町なんだと思っていただきました。で、こちらが踏み込んでいくと、ああやってこう本当に聞きたいという人や心を開いている人いっぱいいるんだなと思いましたね。だから個人の働きとか、あるいは賛美隊の働きね、もっと積極的に出ていくと、実は待っているところがいっぱいあるんだなと思います。で、皆さんですね、個人の働きのこととか、あるいは、賛美隊のこととかですね、もし皆さんの前でそういう学校とか病院とかいろんな関わりがあったらですね、伝えていってほしいというふうに思います。神様がね、手当てくださると思います。また今回ですね、ある方が今年長崎で、精神的に傷んでいる方々の、なんか大会があってですね、でその時に広告を出すので、教会の広告を出したいってですね、まあ、宗教は大丈夫かなということだったんですけども、オンラインのことを出したいということですね、言ったら向こうが多くとしてくださってですね、結構大きい効果が出る。だから、この後オンラインがいっぱい見られるかもしれませんけどもね、そういうこともありまして、どうぞ皆さんですね、聞かれたらそういうところにアプローチしていってほしいというふうに思います。今、神様は、世に向かって手を伸ばそうとされてるんだなということを今回すごく思いました。いろんなところもあったんですけどね、今回その高校生たちの反応、あと先生たちの反応がすごく良かったんですね。で、最後にちょっと私突っ込んでですね、本人は言いにくいだろう、私がね、実はクリスチャンなんでって話ですね、その彼らの変わった変化の話をしたらね、そこを言わないと本当のところ言えないからですね。そしたら、そうなんですかってことで、それも喜んで受け取ってくださって、そういう話もできたんで、ぜひね、皆さんですね、そういうところに踏み込んでほしいと思います。で、私は特に朝の礼拝の時に話されたことはすごい感動したんですけども、それとともにもう一つですね、これ残ったのは、お腹が減って、空腹になると、ドラッグを思い出してすぐストリートに戻ってしまった話をされたときに、その空腹っていうのがものすごく辛いということで、おそらく今の日本人の私は分からないだろうと思って、ね、空腹は痛いって言われましたよね。痛いんだ、そしてすごく惨めになるって言ったんですね。で、私も正直そこまで分からないですよね。でも大子さんは自分の経験されていることですけれども、だから本当に彼らに3食毎回食べさせることがすごく重要であるということになりましたけれども、ぜひ皆さんね、これからもサポートをね、していただきたいと思いますけども、それとともにね、長崎の礼拝の時だけ言われたことがあったんですよ。 それが例の戦いのことです。先週ここで言われた、覚えてらっしゃるでしょうかね。その例の戦い、サタンとの戦いの話をされたんですよね。あれは他のところではね、一般向けのどうかとかってあんまり言わなかった。いや、言われなかった、ね。長瀬の例だけ言われたんですよね。でもなんかすごくあれはポイントだったと思います。で神様は今日語ってたと思うんですね。それで今日は、それだったわけじゃないですけど、祈っていたら、最初に人の5章からね、順番に人のと話しているので、話そうかと思ったんですけども、例の戦いのことで、特に、ことを話そうと思って、それでまあ、このね、ダイレクター主義やったんですけど、これは普通、最大の話をするんですけど、今日ここから、例の戦いの面で話したいと思うんですね。で、クリスチャンのことを言うときに3つの面があるんで、1つは、宣教、イエス様の別伝えるとかね、もう1つは聖歌、聖歌っていうのは、歌ってるんじゃなくて、聖書の聖に、科学の科をかけるとかって書いて、聖なのとされていくね、キリストに似たものとされていく。でこの2つはよく一般の教会で言われるんですね。でもう1つは、それはね、霊の戦い、サタンとの戦いっていう意味があるんですね。この戦いの面があまり言われない。まあ、少女以外では結構言われていますけれども、それでも結構忘れられるんですね。で実は宣教していくときも、エス様のことを述べているときも、福音宣教をどんなにしても、この霊の戦いっていうのがないと、実はあるんですね。一番分かりやすい例で言えば、例えばトラクトを配りますね。まあ、今、最近あんまりトラクトは配らないですけど、まあ、配るときに、同じ人が同じ通りで配ったときに、こっち側で配ると受け取れなかった人が、こっちに行って配ると受け取ってくれたりする。で、面白いですね。それ一人じゃなくて、何人もそういうことが起こってくると、明らかにこれは違う。つまりこれは、こちらの受ける霊的状況と、こちらの受ける霊的状況が違うということなんですね。例えば、すごく持ち上げている人が日本に来たら、奇跡がいっぱい起こっている人が来ても、日本に来ると、素晴らしいメッセージをするし、素晴らしい働きが出る、そういうことが起こらなかったです。霊的状況が違うと、ここからだから、この場合ね、言ったことがあるんですよね。霊的な状況が関係している。だから、宣教も実は、霊の戦いの時には考えられないんですよ。あと、成果っていう面でもね、こう悪習慣を繰り返してしまったり、弱さがあってもね、もちろん罪の問題があって、きちっと考えるのが必要です。でも、罪とか弱さにサタンが働くと、本当に変わろうと思っても変えなかったり、サタンが働くと、こう、許せなくなったり、例えば、腹が立った時にね、普通なら1で済むのに、サタンが働くと、10腹が立ってね、つまずかないんですかね、殺したくなるとかね、ちょっとしたことなのに、自分でも異常でおかしいと思ったりする。この場合、サタンが働くとそういうことなんですね。だから、霊の戦いっていうことの時には考えられない。で、この霊の戦いっていうのはすごく重要なんです。で日本はですね、実はこの霊的な側面というのはすごく重要なんですね。いつも言いますように、東京の丸の内なんかは、ね、株主総会の時に、大企業のビルの屋上には必ずいて祠があって、そこでポンポンとお参りしてから行くんですよね。でそれで、これぐらい、なんていうかな、こう進んでるところでも、そういう記憶がある。で、あと、野球でもサッカーでも、キャンプインするときは、必ずチームみんなで、ポンポンと毎週あるわけですね。で、何か、例えば野球で、サッカーもしないんで、野球で負け込んでくると、ベンチにですね、彼女でお払いしたりするんですね。どこまで死んだかしませんよ。でも、やるんですね。明らかにね、霊的なことが染みついてるみたいなんです。で、この霊的なことがあるべきにしては、実は、この国でクリスチャン生活を守っていく、あるいは、宣教していくというみたいな。で、どういうことかね、でも一番大きなね、サタンが来るところはね、悲惨な思いとか感情。例えばこの週、死にたいと思った人いませんか？手を挙げろとは言いませんが、ね、私の知ってるだけで何人かいるんです。ね、それもちょっと思ったらね、なんかもう、こうドトロに変わってくる場合ね。この場合に、明らかに死の霊の攻撃が来てると思います。で一人だったらその人個人の問題だけど、実はそういう人が一人じゃなくて、こっちにもあっちにもこっちにもいたとなったら、これは教会に来ている霊の攻撃ということが起こるんですよ。もちろんその人も受けてるけど、例えば病気でも一人だけ病気になったんじゃなくて、こっちの人もあっちの人もこっちの人もなっている場合には、明らかにこう病の霊って攻撃が来ているってことがあるんですね。本当に起こるんです。で面白いけどね、病の霊の攻撃が来ている時はね、癒しが起こる状態になる。サタンは面白いんですけど、サタンは嘘をつくのが大得意、騙すのが大得意なんですけど、一つだけ面白いことがあって、嘘をつくのが大得意、騙すのが大得意なんだけれども、ポイントをついてしか攻撃できない。だから、 サタンが病気を持ってきたら癒しが起こる前だってことだから、経済がきつくなったってことは経済の死が起こる前だってことが分かる。死の霊が来るってことは命が生み出される前だってことが分かる。でこれはっきりね、霊的なものがあるんですね。でその霊的な言葉に対してどう対応すればいいのかと思うんですね。でこれからお話ししますけど、その前に大事なことがあるんですね。霊の高い時に、ね、戦いと思うんですけども、確かに戦いってことなんですけど、大事なことがあるんです。何か、イエス様を信じた私たちは、十字架を信じた私たちは、実はもうすでに神様に勝利を与えられてるんです。これから戦って勝ち取るんじゃなくて、すでに勝利が与えられてるんです。その勝利に固く立っていけばいいんですね。ところが、サタンは騙すプロフェッショナルなんです。すでに勝利が与えられて、まあ、あたかも負けたかのように、敗北したかのように言って、本当は勝利が与えられてるのに、負けた者のようにありますよとするんですね。どこで勝利が与えられたかというと、十字架です。十字架を信じた時に罪は完全に許されて、これは知っていますよね。いつもよく話すから。もう一つあるんですね。サタンの国の、サタンの支配の中にいたんだけども、イエス様を信じる私たちは、こう何かというと神の国のものになったんですね。神の支配の中に入った。だから、こうもうすでにサタンの支配から神の支配の中に入ったから、十字架にかかった時、イエス様は私の罪を許されたんで、サタンを砕き、そして世に対して勝利し、サタンに対して勝利し、罪に対して勝利しなさったから、罪が許されたので罪に対して勝利したし、サタンに対して勝利した方を信じたので、私たちはいいですよ、でも勝利した方を信じたので、そのサタンに打ち勝つ力は神の国のものとされたってことなんですね。でここにこれをねまずすごいですね。でここに立つってことがすごく大事だと思います。でそれをねまず話して、その上でね今日のところを見ていきたいというふうには思います。今日のところをね見ていきましょう。大歴代書の20章の14節からねですけれども、中心の言葉は15節なんですね。ちょっとお読みしますね。彼は言った、ユダのすべての人々とエルサレムの住民を寄せばておよ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうせられます。あなた方はこの出した夢に恐れてはならない。この時は寄せばたのところに大軍がやってきたんで、まあ、恐れたので死ぬかもしれない、明日になったら命じゃないかもしれないと恐れた。私たちも恐れたりする。将来を恐れたり、人を恐れたり、状況を恐れたり、あもうダメだと思ったり、で気落ちしてはならない。もうがっかりしたりする、ね、サタンはね、私たちに恐れを入れてくる、落胆を入れてくる、失望を入れてくる、絶望を入れてくる。でもし落胆したり恐れてたり失望してる人、サタンの攻撃を受け取ります。関係ないと思ってたら、それまるっきりやられております。本当なんですよ。でもね、主はこう言ってね、恐れてはならない、境地してはならない。どうしたらこの戦いはあなた方の戦いである、神の戦いである、神が戦ってくださるから大丈夫だよって言ってます。頑張れって、ね、神が戦ってくださるから大丈夫だって。どんなに敵が大きくても、天内にどんな境遇が困難でも、とても自分にはこの悪習慣を断ち切れない、とても自分にはこの思いを払拭できないと思ったとしても大丈夫だよって、神が戦ってくださって勝利くださるから大丈夫だよ。自分だけじゃありません。あなたの愛する人は今サタンに翻弄されていても、神が必ず戦って座っております、そういうことなんですね。で今日のことはこの神の戦いであるから、このことはね昨日の夜にすぐ来たんですよ。最初はね違うミスをするだけど、この言葉がすごい響いた。神の戦いだってことね、で神が戦ったから大丈夫だってことなんですね。そのことがね、できるのを覚えてほしいんですね。それで3つにポイントを絞って話します。1つ目はですね、この時ヨシャバテ1節からちょっと待ってください。20章の1節から見てほしいんですけども、ヨシャバテはどういう状況だったかというと、絶対絶命だったんですね。一応聖書を見ますよ。1節から、この後モアブ人とアモン人及び彼らに合流したアモン人の一部がヨシャバテを疑おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャバテに手で行った。女の子のアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らは二つの玉を伝えて逃げてきています。つまり大軍が押し寄せてすぐそこまで来ていると。もう明日になったら我々はもう皆殺して全滅されてる。子供でも分かるぐらい絶対絶命だったと思いますね。私の人生にも、戦争はこれから起こるかもしれませんけども、そういうことじゃなくても、なんかもう絶対絶命ってね、病気という問題があったり、精神的に滅入っていたり、お仕事のことで失敗してしまったり、いろんなことで もう絶対ですね、もうダメだっていう時があると思うんですね。あるいは一生懸命こう変えようとするに変わらなくて、もう自分はダメだと思って落ち込んでいたりするから、ね、そういう時ですね、ヨシャバテはどうしたか、ヨシャバテは恐れたんですよ。恐れた。でも恐れて彼はどうしたか、ただひたすら主のもとね、ユダ天国に断ち強国した。ユダの人々が集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダの全ての集まりから一人で行って主を求めた。で、恐れが来ることは、恐れそのものはマイナスではありません。問題は恐れた時にどうするかなんです。人生の恐れはつきものだと思ってください。サタンが来ると恐れが来たりします。でもその恐れがあることによって、私たちが神のところに行ってもし祈るなら、恐れはむしろ祝福に変わるんです。あれ、恐れてしまってね、もうダメだってやってしまうと思うと思うんですよね。恐れてしまって必死になってあちこち電話したり、あちこちメール送ったり、やってきていませんか、ね、私はダメだと言いませんけど、こうしてですね、電話をして祈ってもらう、一緒にメールして一緒に祈ってもらわないんですけど、ね、なんか一緒に話聞いてって話聞いてもらって、その時もいいんですけど、終わって1時間かけてまた恐れやってる。その恐れを通し祈りに神のところに行くことなんですね。ヨシャバテはそれをしたんです。思い出してください。先週王子さん来た時に言われましたよね、見て言ったかな、あれで言いましたね、そのストレートチョルでもね、三食食べてさえいけないのに、朝起きたら本当に何もなかった、日本人が何もなかったって言ってもですね、結構あったりするんです。本当に何もなかった、何にもなかったんですね。それで彼女はもう何も食べさせるものがないので、お部屋に入ってお神様に、神様あなたが手伝ってくるんじゃないですかって言って、もう、ね、祈ってたら、ね、もう涙ができて止まらなくなったって言いましたよね。最初祈って、そして祈り終わって出てきたら、そのキッチンのテーブルにキッチンとですね、つまらないかな、全然玉ねぎがいっぱいあって、玉ねぎがあるんですね、玉ねぎがあったり、そのじゃがいもいっぱいあったり、玉ねぎがあったり、何そのね、いろいろいましたよね、置いてあった。誰が持ってきたんだってね、誰かが持ってきた、誰か未だにわからない。天使だったら本当にいいなって思ってるって言いましたね。天使かもしれませんし、天使の誰かかもしれませんが、というのがあったわけですね。すごく嬉しかったですよね。祈っていた。でこの場合は一人で神のもとに行ったんです。一人でも神のもとにしっぴっと答えられますが、ただ今日もう一つ聞いたんです。一人で祈れない時はありませんか。一人で祈るかとは祈ってください。それ素晴らしいものですし、一人で祈るのはとっても大切です。でもあんまり戦いが激しくて気持ちがめいってきたら、こう手を組もうとしても力がない、祈る力すらなくなることはないですかね。私は僕したんですけど、恥ずかしいけどありましたね、今でもありますよね。そういう時に恵みがあるとね、教会で共にやるっていうのは、ですが一人でのことはとっても大事なんですよ。ですがだけども一人で祈れないぐらい弱くなるとき、祈る力がなくなるときがある。その時に教会で特に戦いの祈りってね、一人で継続できないんです。でここでヨシャバテは国中に遅れを出してみんなと共になったんですね。神様の前で一人でいなくても教会に来て共になるときに、ね、祈れたりするんですよ、まあ、いつも言いますけど、ね、婦人会の方々ね、昔の南西教会の婦人会の方々、ほとんどの方はね、ご自身救われちゃってるんです。本当に主婦の方々ね、全員と言いますけど、ほとんどの方々ね。で面白いんですね、他のご婦人のご主人の信仰は自分の夫にはわからない、うちの夫ですねどのくらいも似てますね。でもね、一緒に集まって祈ると神様はそこで働かないんですね。で共に集まって祈ると継続して祈れるんです。継続して、でこの時ヨシャバテは民と共に、みんなと共に祈ったんだからね。だから教会に祈ってすごい違うんだよね。でどうしても来れなかったら問題になるし、もっと言えば今は携帯もスカイプもし LINE もあるから、ね、プライベートなことはみんなに言わせなかったら、本当に信頼できる人に、ね、特に牧師は何人もいますから、信頼できる話しやすい方に言って一緒に乗ってもらうというのがとっても大事です。でまず祈るのがこれ一つなんです、ね、でいろんな攻撃を受けた時に祈ることによって、まずね、一つ目書いておく。二つ目ね、祈った時に、まあ、この5節から13節にその祈りが出てるんですけども、 まあ、今日はこれ詳しくありませんが、12節だけ見てください。12節ね。私たちの神はお寄せくださいよと言った言葉です。あなたは彼らを裁いてくださらないんですか？無敵をね。私に立ち向かってきたこの人たち大軍に当たる力は、立ち向かう力は私にありません。力がないんです。私はどうしたらいいか分かりません。もうどうしていいかさえ分からない。力もないし、どうしていいかさえ分からない。ただあなたに私の救うのみです。もうあなたに呼び頼むしかない。もうあなたに行くしかない。もう何もできないんですって。それでもヨシャバテは神のところに行った。ね、ユダの人々は伝承者の人もみんなのところに行った。彼らも幼子たち、妻たち、子供たちに行った。幼い子供を含めてみんなで行った。まあ、幼い子供も分かるぐらい絶対できないだったんですよね。その時何が起こったんですよ。神が語られたんです。神の言葉が与えられたんです。この時は予言でした。でも予言とは限りません。聖書の言葉を通して語られることもあるし、祈っているとこのうちに言葉が、思いがぐるっとくる場合、もちろん吟味が必要ですよね、来る場合は、ね、神の言葉が、エペソ書の6章の家の中に書いてありますよね。あそこにいっぱい守り書かれてありますね。信仰の宴ってよく感謝されてますね。正義の宴ってよく悔やまれてありますね。あそこに書いてある、あそこで唯一攻撃の武器は御霊が与える剣である、神の言葉なんです。で、神の言葉が来たらサタンに打ち勝てる。神の言葉はサタンを作られてる。サタンが入れてくる施策に対して神の言葉は立ち入ってない。お前なんてダメだな、言ってみなくても一緒だよ、価値なんかないよって思った人いませんか？ 100% サタンです。神の言葉はそうやない。私の目にはあなたは高価で、たっとい、とっても価値がある。あなたこそではなくてはならないものなんだって。ね、私はあなたを愛してるって神ですでしょ。その神の言葉が来たら、それが来ると消える。神の言葉が来ると敵に打ち勝てる。施策も思いも悪習慣も切れちゃう、ね、で、まずね、でこれ神の言葉を見たんですね。これ神の言葉を切られます。で、だからね、必ず与えられます。よく祈り切るって言いますけども、祈り切るって時にね、何かと神の言葉を受けるところまで祈ってほしいんですね。あるいはある確信が来るまで、思いでもいいし、予言、この教会には予言がある、恵みがありますから、予言を通してからでございますね。義務がとっても必要ですけども、ね、予言を通してもいいし、聖書を読んでいるときに、ディボーションの時でもいいですけど、あることが飛び込んでくる。でも、義務が必要ですけど、神の言葉が与えられたら、もう大丈夫です。神の言葉は裏切りません。神様は決して嘘をつきません。言われたことは必ずなさいます。だから、神の言葉を受けるときは、プラッタつかんですよ。神の言葉を受けるときにね、変わるんですね。皆さんも経験あるでしょ。神の言葉が来た瞬間、本当に僕変わったとか、あ、希望を生まれたから大丈夫だったとかね。ね。で、これは2つ目ですね。で、この時、ヨシャバテは神の言葉を受けたんですね。そしてどうしたかというと、3つ目に、その言葉に応答したんですけども、この時、この戦いはあんたが来ないと神の戦いだって言われたんですけども、その後に後悔があってね、まあ、16節を飛ばしたのは17節ですね。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずによ。あなた方との一緒の救いを見よ。ベドエビエルサレム、恐れてはならない、境地さえならない。動いたんですけども、ここだけ見ると、しっかり立って動かずにだから、恥ずかしいけど私も昔ですね。しっかり立って動かずによ。そうか。しっかり立ってればいいんだ。神の言葉に立ってればいいんだ。何もしなくても神が戦ってくださるっていう思ってた。これは騙されておりますね。何もしなくていいということではなくて、しっかり立っていいよっていうのは、神の言葉に立ってるということは、神のおっしゃった言葉に立つということだから、ここに書いてあるように、明日帰らに向かって信じようで、その前にも、恐れてはない、16節で、明日帰らに背もたれで、神様が行けって言ったら、その言葉に立つということは、その言葉に従って行くということだ。神の言葉に立つということは、神の言葉に従うということなんですよ。もちろん神様が寝とるったら寝てりゃいいんです。あ、七歳教会の方おっしゃる必要かもしれない。ね、朝今日の募集は朝月々火水木金金で今時死後で知らないでしょうか、人はね。ね、月々火水木金金いつ休んでるのかって、蒼天から徹夜まで気がついたら朝なんて人結構いますから、そういう人には必ず働くじゃない、早く家に帰って寝なさいって、ね、そんなには寝ないといけないんですね。頼むせってことは逆に神様が行けって言ったらいい。神の言葉に立つってことは何かって語られた言葉に従うということなんです。この時は明日迫ろうと言ったら明日行かなくていいんです。絶対絶命で行ったらもう 殺されるのが見えてるけども、神様はいや私が一緒に戦うから必ず勝てるよ、だから恐れないで行けって言ったんですよ。説教するのは簡単ですけど、絶対が分けると普通に考えたら殺されるって分かってて行けってのは簡単なことじゃないですよね。でもエス様は、神様は行けって言った。ロシアまでは行くんです。しかも3回とかでご存知なんです。その後驚くべき勝利でしょ。ちょっとこれはおそらくこれはね、歴史のないような勝利だと思います。なんでかね、ただ勝ったわけじゃなくて、自分たちは一本の槍も一本の、ね、弾も一本の槍も使わずに敵は全滅ですからね。こんな勝利はない。でもここはね、言葉に3つ目従った応答したんですね。従う、神の言葉に従うことの祝福も聞きしたいですけど、従うことの祝福ってね、並外れておきます。すでに経験したしあると思うんですけど、これからね、リバイバルが始まっていると、聖霊の働きがかかってきました。で日本に、いわゆるこれほど強いアップがあったということは、これからそのアップが破れて、逆転が始まりますから、見る勝利はすごく大きいと思います。で今週ね、何度も知りたいと思った人、あなたの人生には、すごい悲しくなりますよ。これは本気で言ってますからね、間違いなく。サタンは何とかしてね、もう人生やめてほしいんです。なぜか、あなたが生きたらあなたを通して神様の栄光があふれることになられるから、あなたを通してたくさんの人が癒されるから、あなたを通してたくさんの人が救いを見出すから、サタンはあなたに聞いてほしいんです。騙されないで。神様はね、あなたを通して我々を過ごしてるね。で、さっきのサタンは逆を言うからね。で、神様のために固くだってそこに従うときにそれが我々。この3つなんだね。まず祈る。一人で仲間になりたい。教会で一緒に祈る。二つ目は、神の言葉を少しいただく。そして3つ目はその言葉に応答してる。ここの話をしたら必ず出てくるのは一番最初会場を与えた話ね。何度もしましたけども、ね、今日はその霊の戦いっていう面であんまりまだ話したけど、そういう面で考えてみると、一番最初東京ね、まだ国民でやってた頃、一番最初ね、私はまだ東京でやってた頃、30年以上前ですけども、国民商工会館とかですね、時々そのボーリング場があったところのね、横でやってたんですね。これじゃどっちもダメになった。まあ一説によると、ある方が問題だという説もありますが、とにかくダメになって、でその時から言ってどこもかしこも全部ダメで、全く出会いの場所がダメだったんですよね。でもそこからね、それでもその会場も使えなくなるところだったんですね。その時にですね、我々本当に困ったので、本当に祈りました。一生懸命教会のみんなで、これはね、全然ないわけですよね。でその時にどうしたかって言ったら、何をしたかって、今でも最後の日曜日の夜、この週見つからなかった後って時にパウロが言ったんですね。この教会の親睦者はイエス様だから、イエス様は必ず場所を用意してる、ね、まあ、そう思いながら最悪は公園でするかとかね、思ったらそうですけどね。それでもとにかくだから、その神様は絶対場所を用意してるから、それは最高の場所だから、そうですよね、神様に感謝しましょうって、みんなで感謝する、ね、それね、今でも覚えてますけどね、感謝した時ね、まあ、普通に感謝し始めたんですね。普通に3分で終わるじゃないですか。そしたらね、2、3分で終わらないんですね。で私がっていうのはチラチラって言うんですけど、終わらないんで、そのうちひな祭りですからってね、あってやるんで、あんなことをしたらみんなもしなきゃいけないけど、みんなも呼んでいてあってやるんですね。で終わるかなと思って終わらなくてね、10分から20分ぐらいかな、やったんですね。それで終わったんですね。何にも起こりませんでした。で木曜日の日が来たんですね。パウロ氏休みの日決まってないから、パウロ氏は今日休みだけど休み返上して見つけに行こうと思ったら、死がやらない言葉が来たんですよ。私が用意してるから、あなたは今日は家族のために遊びなさい。面白いですね。休みだからね、動物園だったから、忘れた、間違えてごめんなさい、ね、動物園はどっかに、ね、行かれたんです。で戻ってきたら、スタッフが戻って探したんです ね、場所が嫌がりました。まあ、お父さんが鉄道学園ってね、当時その 国鉄から JR に変わった時で、その鉄道学園がここにあって、そこでその場所を借りることになって、実は私震災でね、一回パウチに行ったんですけど、自信なかったどうでしょうかって言ったら、うんうんと言ったんですけど、秋元牧師のお父さんはコードルがあって交渉したらね、貸してくれることになった。 で200人の場所、400人の場所、500人の場所、700人の場所で、700人の場所は広く使えば1200人入れる。どうせならその一番大きい場所ということになって、いつもように1ミリもなかったのにそこが開かれちゃった。面白い。その日の朝見つけに行こうと思ったら、神様が今日は休みだからあなたは子供たちと遊んであげなさい。でその言葉に従ったら帰ってきたら、1ミリとして場所がなかったのに当時のプロテスタントで一番大きな街道が入られちゃった。これが神です。これね、ちょっと大丈夫、神の言葉のことと神の言葉のことです。この時だって、ね、明日行けって言われたから彼は明日行くんですが、面白いのは彼は相談しても神は勝ってるんだから、どうせなら賛美隊前に出そうって言って賛美隊を前に出したんですよね。でこれ皆さんよく知ってるから普通に聞いておりますけども、考えたら俺はとてもつもないことがない。戦争なんですよ、殺し合いなんですよ。それなのに武装した人の前に賛美隊を出すということは、私がですね喧嘩するときに、ね、格闘技をしている秋友君と喧嘩をすることになった。秋友君に立ち回るときに私が間違ってられてね、ちょピーちゃん悪いけど前行って歌ってで、ね、ヨハネがなんかちょっと時から来いって言ってね、ギター弾いて、でヨハネとビジャンでギター弾いて歌いながら、ね、ちょっとヨハネがね、帰る前行ってってね、まあ秋友は優しいからね、女の子見たら急に弱くなるかもしれませんけどしかし本業喧嘩だったらとんでもないでしょ。なんて無責任の親なんだっていうね、なんてくるやつだって思うでしょ。普通戦争で言ったらね、最前線にそんな武装してない賛美隊を立てるってのは愚かなんですけど、なぜ耐えたかって、神がもう勝ったって言ったから、それに応答してその信仰の表れで耐えたんです。そしたら彼らが喜びの声を上げた時、信仰の応答した時、神の言葉に従って勝利したってところに立って従った時、同州事が始まったんです。こっちは一本の弾を使わないうちに完全な勝利だって言うんです。最終的には全滅ですよ、全滅、全滅ですよ、敵は全滅。じゃあ日本にも同じことが起こると思っています。この国にはびこる八百万の神々が神の手の中で誠の神に立ち返るように神様をしてくださる時が必ず来ると思います。日本のリバイバル1000万教会の始まりでね、7、8割は最低でも、ね、神様を救ったみたいに救世主と言ってほしいですよね。それを神様がなさるけどね、で、だって子が与えられてますからね、子が賛美隊に、賛美隊に召された方だったらね、小さな順を抱えないでね、子が与えられてるんだから、ここの家族ってのはすごいことがあるんだから。で、私個人の人生においても、だからその教会の一つの集まりの形においても、それぞれがその子を受けた時に本当に神様に一人で祈れなかった教会と思いながら、どう神の言葉だと思います。その言葉に基づくとね、神の手が動くんです。敵は砕かれるんです。サタンは砕かれるんです。敵が来たサタンは断ち切られるんですね。神の勝利になるんですね。これは、それは自分だけじゃありません。皆さんが取り出している人や皆さんの大切な人に祈ったりする人、何もしてあげないと思うかもしれないけど、祈って言葉が与えられたら、その言葉に立ってられない、ね、今日後ろにモーセ光牧師が来ておられますね、まあ、大体ちょっと遠慮しなさいませんでしたけど、やっぱり出しちゃうんですよ ね、彼はクリスチャン2世ですよね。この前大御さんで熊本行ってきましたけど、ね、何度も話してますけど、ね、お母さんが彼が借金しないもんだから、ね、悔い改めて神様って祈ったんですよ。神殿に神が出来たってことなのに、こんなすみませんね、そして神様が祈ってるうちに、ね、国を変えることのできた私があなたの息子を変えるようなことがあるだろうかって言われて、はっきり語られた。そうだ、一つのイスラエルの国をあんなに作られた方だったら、私の息子を変えることは簡単だと信じたんです。受け取った神の言葉、ね、ところがそのことを受け取った後、ある日曜日の夜、カリスマ聖会に当時飯塚から、来られました。ポニーテールってそうですけど、私よく分からないからちょっと上げてみますけど、格好したのこれです、ね、だからお父さんが、エリシャの奥さんですね、お父さんがですね言ったわけです、奥さんにね、お母さんに、ね、父の主人力で一緒にされたっていうような、あんな子でも受け入れるってね、自分の息子でおっしゃるんですよね。 まあ、で言ったらですね、そのあんな子供受けるとその子がどんどん自分に近づいてくるからね、さりげなく二人で逃げてくる。追いかけてくるんですよね。よく見たら自分の息子だった。その時お母さん何しろか、神様すいませんってね、また悔やためたら神に言われた。もう悔やためなくていいって。私はあなたに語ったではないか。私は約束を必ず守るって言われた。お母さんは偉いですよね。言葉になった。あ、そうだ、神様ありがとうございますって。あなたは必ずこの子を生産したら、ありがとうございますって。悔やためのことやって、もうすぐ悔やためたからね、感謝した。そしたら、あるそのちょっとした時の月曜礼拝に来られてて、当時。幻を見たんですよね、幻を、ね、何度も言いましたよね、こうあの息子さんが 大転倒する幻を見た、ね、で当時アルバイトで食べてもらってあのバイク買われてだったから息子さんに電話してね、一旦アメリカに行きなさいって言ったね、アメリカ行ってもいいけどお金出してくれるだったら言われたんですね、あのいやお金はない、自分で行きなさい、お金貯めたでしょって言ったら、あれはバイクを買うって言われたんですね、どんな感じあのそれで切ったけど、切った後に自分の子の中にお母さんに語られた言葉が知ってたんですね。あれは神様の感じだと思ってね。だからここが大事ですよね。その神の言葉に応答した時に、その自分の金で行ったアメリカのマーリンさんのキャンプに何度も言いましたけど、そこで神に言われちゃったんで、まっとうかと思いますね。3分どころかなんかで、自分の証の動画を作ったらどうですかね。全く分かったんです、本当に。ちょっと、四国からね、その後キャンプした時に、その光を見るために四国からわざわざね、光を見に来た人がいたぐらい変わったんですね。本当に変わっちゃったんです。生理の生まれで。で、神が潰した通り、全く分かっちゃったんです、ね。そのポイントはね、その示された幻に従って、応答してる。彼は努力したんですよね。マーリーさんのキャンプで一番後ろの席で普通に聞いていて、ああそうか、拍手しましょう、上がりましたって、こいつに拍手しようと思ったら、こいつも拍手するのに勝手にこうやって手を上げてコンサートみたいになっちゃって、手を叩いた瞬間聖霊が飛んじゃったんですよ。多分恵みですよ。神がしたんですよ、ね、特別だと思わないでください。特別だと思わないでください。あなたにもあなたの愛する人にも同じことが起こる。会話、神の言葉に応答するんです。神の言葉に従っていると神は奇跡なされるし、神は働かれるんです。自分で何とかしようと思う人なんてない。自分でサタンをつまがそうと思う人はない。自分で状況を変えようと思う人はない。神が変えられる。神が敵を砕かれる。神が人を救われる。でもその時に神の言葉に従う人がいる時、神はそうなさ、それをね、今覚えてほしいですね。結構多くの人はね、ああ自分はできなかったって言って思ってるんですけど、大丈夫です。神がしてくださいました。で、あ、なんか今お話があったな。その従うことができないんだと思ってる人がいますね。いや、ふってね。そして祈ればいいんですよ。神様はね、従う力がないからお願いします。そして神様のところに一緒に聖霊様を求めてくださいからね。神の言葉を語られたら面白いんですけど、その言葉の中に従う力も与えられる。本当に神が語ったから。それまでにね、覚えておきます。で、今、長崎教会はね、大野球教会が変わろうとしてるんですけど、非常に厳しい世の中に入っているというか、僕は大きな神の技を見る前だと思います。だから、すごくきつかったり、今日もね、昨日まで元気に来てて、今日来ようと思った人はさっき電話があってね、あまり体がきついから来れないって言いましたよね。面白いなと思うんだけど、見事だなと思いますよね。私はこれもはっきりな、見事だなと思ってるんですよね。ね、攻撃が強いんですね。でも攻撃が強いってことはさっき言ったように、その後の仕事が大きいと思うんですね。どうでもいいなんて、敵の攻撃ばっかり見たことないんで、攻撃があるってこと。神の祝福を、その勝利を用意されているから、そこに目を留めているんですよ。で、ちょっと今示されてですね、再び断食をするようになっているので、教会で断食して祈ります。もちろん皆さんね、いっぱい断食しなくてもいいですけど、示された断食を持って主に祈っていきましょう。一人一人に神様が語られることがある。その言葉を受けたら、神の勝利は必ず来ます。その言葉に応答していけば、 神の手が動き始めます。でその神様もね、まだまだ降りていきたいというふうに思います。これから神様はこの地に、約束されたリバイバルを使用するでしょう。で今回ね、大御さん面白いこと言ったんです。新車で待ってる時にね、主の十字架には学校はできないんですかって言われたから、って言う、私学校作るビジョンがあるんですよって言ったら、神様ね、男性作るビジョンがあるんですよって言ったらね、すぐ入れましてですね、なんか向こうはもう小学校から寄宿舎に入ったりするわけですって。でそうじゃなくても中学校から寄宿舎に行くんですって。で彼女は日本のミッションの寄宿の学校があればもうそこに入れたいと思って、で主の十字架の学校があったらもう必ず入れたいって言って、ね、できないんですかとかねってこう向こうから言ってきたので、びっくりしました。私はね、すごい課題を感じたんです。神様はね、言っておられたんですね、最初から。学校を作るように、ね。もう一つ言ってたんです。病院を作るように、ね。精神の中心を取るんですけど、最近ね、あんまり言ってなかったんですね。これから、ね、礼拝の旅を見ようと思います、ね。必ずそれができます。で楽しいですよね。世界中に行った宣教師たちは、世界中のいろんな国の子供たちが、日本の学校にやってる、ね、まさにインターナショナルなことですよね。それから、日本中世界中からね、本当にの病気の人たちがやってきて、霊と霊的な対処ときちっとした最先端の医療の対処をして患者の対処をされて、今結構外国人のドクターの方が多いんですけど、日本人はね、無病床だぐらいですけども、これから私はたくさん来ると思います。そういうのができてる、そういうことを考えて嬉しくなりますよね。で皆さんね、あなたにも与えて幻がある、あなたまで言葉がある、その言葉をどうぞ奪われませんように、その言葉をね、真実の言葉にね、応答していただきたいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが生きておられる神様で、今日も私たちに語ってくださっていることをありがとうございます。そのことを一人一人に神の言葉を通して、その力を与え、励ましを与え、励みをするご説明をお願いします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があるとお祈りが使えませんので、まずプラトにしましょう。じゃあ、やりました。何をしてほしいんですか。今具体的に大胆に神様の前にあなたの願いとも祈りをしてください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、どんなことでもかかりませんし、どんな問題でもいいです。あなたの心の願いを将来にしてください。主はそれに答えてください。天の父様、今エス様の前に言っていただきます。一人一人のその願いを叫びに答えて、具体的にあなたは答え、癒しは大解放で解決を将来にしてください。イエス・キリストの名前に言っています。膝の痛み、エス様と同じに、この膝を完全にしてください。喉の調子が悪い方、エス様と同じに、喉を癒す。喉頭がん、それから、がんに関して完全に癒してください。エス様と同じに、がんを消えてなくなる。ある方は、ウエイトが体重が増えてくるので、ある方は体重が普通じゃない減り方をすると思っています。こちらもこれ病気と霊的なものです。天使様、霊的な解放を与えてください。完全に癒してください。イエス・キリストになって言われたらよく、その時にしまう。キュッ。ある方は家族のことなんですけども、すごくその人のことを思っていて、自分をすごく責めてますから、それはやめます、やめなさい。もうあなたの悔い改めが満ちています。あなたはその人を、その愛するものを私の手の中に捧げ、そして私の言葉を受けなさい。その言葉にしっかりと立って、その言葉に立って感謝をしなさい。私はその時に、私自身がそのうちの技を成していこうとしようと思います。なんかすごく自分で何とかしてあげようと思いますけれども、やめなさい。私の手の中に完全に明け渡しなさい。そして私から言葉を受け、その言葉に立って感謝をしなさい。その時あなたは、はっきりと私の手を受けを見ているわけでしょうか。 許せないでいる人はいますけれども、そのことに関して、無理だと思っていますけれども、無理ではありません。これは選択です。許すことを告白しなさい。告白しているときに最初感情止まりませんけど、それをきちっと告白してみなさい。そしたらはっきり変わります。で、変わったときに、実はその問題によって全部が変わります。で、あなたにとってこれがすごい目になっています。私はここを根本から作り変えようとしております。で、さあありがとうございます。一人一人にしておくれください。感謝します。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。どうぞお出しください。ありがとうございます。今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますよ。